座りください。今朝のこの礼拝でのメッセージは旭川中央会長会のハンスヨン牧師のメッセージです。メッセージの題が私の読み違いでなければざわざわとメッセージの題です。どういう意味かはお話を聞いて多分スタッフが来ております。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。12月のクリスマスを迎えた忙しいある時に西岡先生からメールが来まして、1月にワッサムの、礼拝でメッセージをしてくださいというお願いの丁寧なメールが来ました。西岡先生からのメールですので、もう喜んでお引き受けしますというふうに、お伝えして、今日ここに参りました。短い時間ですけども、共に聖書を読んで祈るひとときを持ちたいと思っています。ワッサム伝道書って言うと思い出すことがあるんですね。ワッサム伝道書について、まあ、ある人の言葉を昔聞いたんですが、その言葉がとっても印象的だったので、ワッサム伝道書というとその言葉を思い出します。で、その人が誰なのかっていうことはこの場でお話しすることはできないんですけども、まあ、一応旭川六条教会の某西岡先生ということで言っときますが、ワッサム伝道書に主任牧師がいなくなった時に、まあ、北海教区とか道北地区としてこのワッサム伝道書のことをどういうふうに考えていったらいいか迷った時があったと、そんな お気持ちを聞かせてくださったことがあったんですね。で、責任上西岡先生、あ、某西岡先生はワッサム伝道書の代務者をお引き受けになったわけですけども、その時に自分一人では到底代務者としての働きをなすことはできないんじゃないかという思いを持たれたということを率直に聞かせてくださったことがありました。でもですね、今日ここにこうして集まっていらっしゃる皆様の祈りとまた献身的なお支えにより、道北地区の連帯もあってワッサム伝道所で月1回の礼拝が持たれ、食事を共にし、こう交わりのひとときを持っているわけですね。で、この、まあ、西岡先生代務者を中心に、地区の働きとして、ワッサム伝道書を支えていくという働きを、まあ、ワッサムモデルという言い方をする人もいるようですけども、そういうスタイルが軌道に乗り始めた頃に、改めて振り返ってみて、まあ、西岡先生から聞いた言葉は、ワッサム伝道書の代務者をして、こういう形で働きに関わることによって、むしろ、力をもらっているっていうお話を何回か直接お聞きしたことがあります。で、そのことをですね、ワッサム伝道書について、西岡先生からね、メールをいただいたときに思い出したんですね。で、なんで今この話から今日始めようかっていうと、まあ、説教の冒頭の話の枕として、なんか美談を語りたいわけではないんですが、またワッサム伝道書のですね、礼拝メッセージを分かち合ってくださっている皆様にちょっといい気持ちになってほしいなという、そういう横島な気持ちがちょっとだけあるんですけどもでもそういうわけじゃなくって、やっぱりその西岡先生からお聞きした言葉の中にちょっと大切なことが含まれているように感じるんですね。まあ、ご本人がどう考えていらっしゃるかは分かりませんけれども、思いっきり単純化するならば、喜びっていうものはきっと恐れとか不安の後からやってくるっていうことなのかなと、すごく単純化してですよ、そういうふうに思うんですね。私たちは嬉しい時に心の底から笑うと幸せになると思います。特に本当に 大切な家族、友人、愛する人と一緒に笑い合うということは本当に幸せだと思うんですね。でも一方で嬉しい時に思わず涙が出るってことあると思うんですよね。でもしかしたら本当に嬉しいこととか本当に大切なことっていうのは後者のことの方が多いのかもしれないという気がします。嬉しいからこそ涙が出てくるんですね。喜びというものがもし恐れや不安の後からやってくると、いやむしろ恐れや不安の後だからこそその喜びが大きなものになるっていうことがあるんじゃないかなというふうに、聖書を読みながら思うわけです。で、私たちが求める信仰の世界というのはそういう世界のことじゃないかなっていうふうに思うんですね。よく豊川教会のメッセージの中で信じたからって言って宝くじ当たりませんよとか言うんですけどもう当たらないんですが、でいいことないんですけどあんまり、でもそこをこう信じて生きていくことで喜びが与えられるっていう、そういう世界ですよね。まあ言ってみればむちゃくちゃな世界なんですけども、でもむちゃくちゃじゃないっていうことの喜びに私たちがどれだけ出会っていけるか。人生の中で課題や壁に直面したり耐えたりするっていうことが多い、むしろそういうことだらけだと思うんですけど、恐れたり不安を抱えていきます。そういう時に心が本当にざわつくんですね。今日説教台ざわざわってしたんですけど、これわざわざざわざわにしましたそういうことで、で本当にね、恐れたり怖くなったり不安を覚えた時にこの先にいいことあるんだろうかって思えないことの方が多いわけですよね。疑いも浮かんできます。でもその心のざわつきとかこうざわざわするっていう、そのざわざわした感じ、そこにおいてこそきっと私たちの信じる神様が働いてくださる場面なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。もし私たちが自らの進むべき方向性について確信を持っていて何の恐れもなく不安も感じていなかったら、多分確実に私はそうなんですけど、多分皆さんもそうだと思いますけど、多分本気でお祈りしないと思います。私は違うっていう人は多分いないと思いますけど、多分本気でそういう時はお祈りしないと思うんですね。私たちが本当にこう理不尽だなって思うような現実の真っ只中に投げ込まれたり、自分の意思とは関係なしにこう不条理だとしか思えないような社会とか歴史の流れの中に、そういううねりの中にこう巻き込まれていくっていう時にね、自分の力ではどうしようもない、そういう恐怖感じることあります。具体例は挙げません。でもあります。本当にこう生きているっていうこと、自分が存在しているっていうことについて、こう根本から揺らがされるような、そういう恐れを感じることが、不安を感じることがあります。そういう時に私たちは本気で聖書を開いて、本気で祈るのではないかと思うんですね。そういう時だからこそ初めて心を込めてお祈りできるんじゃないかな。そういう時多分きっと私たちの心はお祈りをしながら平安ではないと思います。ざわざわしていると思うんですね。でもざわざわしなかったらきっと神様は働かないと思うんですね。でそろそろ聖書の話をしたいと思いますけど、出エジプト記の3章を読もうと思いました。でなぜならば出エジプト記の3章とても魅力的だなと思うからです。モーセっていう人がですね、自分の生き方の根本的な部分、根源的な部分を確かめようとしているのが今日の聖書の箇所だと思います。何千年前の昔に書かれたこの聖書の物語は読む者にこういうふうに伝えるんですね。言ってることを一言、聖書の箇所一言で言うならば、モーセが神様に出会った、そういう言い方を聖書はします。何千年前の古代世界を生きた人たちの表現のスタイルだと思います。でもちろん思いがけずモーセの前に現れてきたその存在を神様って呼んでもいいし、むしろキリスト教の教会の中では神様って呼ぶことが普通なんですけど、でもたとえですね、神という言葉を使わなかったとしてもですね、一人の人間が 自分が生きているっていうことの中で本当に限界に直面したり壁を感じて恐れや不安を感じるとき、それにもかかわらず与えられている自分の命のその時間を誠実に歩んでいきたい、そういうことを思うときにですね、きっとそういう思いを持っている人はこの出エジプト記の3章を読んだら自分の心に響いてくる何かを感じることができると思います。本当にこう納得できないこととか許せないこととか何回考えても自分の方が 200%、 100% じゃないです、 200% 正しいって思うことありますよね。許せない人とか状況に出会うことがあります。それは私たちが好むと好まざるとに関わらず向こうから私たちのところにやってくるっていうことがあります。その時にでも私たちはどういうふうにその時に生きていきたいのか、何を選ぶのか、どういうお祈りをする、どういう願いを持つのかということが問われるし、生きているっていうことはきっとそういうことを信じながら生きるってことはそういうことなのではないかなというふうに思うんですね。で、聖書の箇所、西岡先生に読んでいただきましたけど、モーセの証明っていう込み出しがついてますね。ミディアンの地で、ミディアンっていうのはモーセにとっては異邦人の地ですね、外国ですね。そういうミディアンの地で羊飼いに身をやつしていたモーセが神様に出会う場面。出エジプト記をお読みになったことがある方はご存知だろうと思いますけれども、かつてモーセはエジプトの社会において高い教育を受けて高い地位について物質的には何不自由なく暮らしていた。でもですね、モーセは自分はイスラエルの民の一員だという意識を忘れたことはなかった。そしてモーセが生きていたエジプトの社会ではモーセの同胞であるイスラエルの民は奴隷として苦しめられて搾取されていました。モーセはイスラエルの民のそのような状態に満足することができなかった。ある日モーセは同胞をいじめているエジプト人を義憤に駆られ殺します。きっとエジプト人からは憎まれても同じ民族であるイスラエルの民は自分のことを支持してくれるだろうと思ったけれども、そういう期待に反して逆にイスラエルの民はモーセを告発します。行き場がなくなったモーセはエジプトの社会で築き上げていた全てのものを捨てて命を身を守るためにミディアンの地に逃亡する。そしてミディアンの地で結婚し子供を産み、何十年もの間羊飼いとして生きてきた。それまでやったことのないことをやりながら生きてきたんですね。それが今日の聖書箇所、出エジプト記の3章に至るまでの物語です。モーセにとってはこのミディアンの地での生活というものは潜伏の時間、最初はそうだったかもしれない、これがずっとは続かないだろうという、一時的に今自分は潜伏しているんだ、機会を待っているんだっていうつもりだったかもしれない。でもそれがただの潜伏の時間じゃなくって一生続いていくかのような、それが普通の状態になっていくわけですね。語る言葉を失っていきます。沈黙の時間になっていき、そしてただ自分の望み通りに何事もいかない我慢、忍耐の時間に変わっていく。変わり映えのしないそういう日常生活が、単調な繰り返しの生活が続いていたのだろうと想像を聖書を見ながらするわけです。自分が生きていることに意味はあるんだろうか、いつまでこの生活は続くんだろうか、死ぬまで変わらないのかな。若い時に心を熱くした理想とか目標、モーセの場合は特にエジプトの社会で奴隷として苦しめられて搾取されているイスラエルの民を救うっていう、そういう夢あるいは使命、そういうものに手がいつか届くと思っていたけれど、時間が経てば経つほどどんどん手の届かない方向にそういうものが行ってしまっている。今の自分にはどうしようもないし何もできない、忘れてしまうのが一番だというふうに考えてもおかしくはないと思うんですね。なんでかっていうと、 忘れる方が辛くないから。そんなモーセがある日神様と出会う。出エジプト記の3章1節以下をお読みします。どうぞ聖書をご覧ください。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。でモーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。皆さん一回は読んだことありますよね、この聖書の場所ね。燃える芝って何だと思いますか。私はですね、この燃える芝、燃え尽きない芝っていうのはモーセ自身の心だと思います。モーセが羊飼いに身を移して何十年もの時間過ごしてきた。そして自分自身について諦めかけていて、諦めていたかもしれません。かつて心を熱くしていた、そういう理想、夢、正義、自分にとっての使命と思っていたもの、もう自分とは縁遠くなって、自分とは関係なく、何も、自分の中には何もなくなったと思っていたかもしれない。そういう日常生活の真っ只中で、それこそ羊を追っているという日常生活、いつもの繰り返しの中でですね、思いがけずある瞬間にもう一度気づいたんですね。自分の心は干からびていなかった。燃えている芝が燃え尽きていないっていうこと、それはモーセの心がまだ燃えているっていうことじゃないかな。もう一度燃え尽きない芝っていうものを自分の心の中に発見したということではないかと思います。モーセの心の奥、底にあったものは何でしょうか。長い時間羊飼いとして生きる中で、心の奥底に封じ込めておこうと思ったもの、それ、そして一時は心の中から完全に消し去ったと思っていたもの、それはやっぱりエジプトにおけるイスラエルの民の苦しみだったと思うんですね。3章7節から10節、どうぞもう一回ご覧ください。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに遣わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。やっぱりモーセの心の中にはイスラエルの民の苦しみがあったと思います。エジプトで奴隷として苦しめられて搾取されているイスラエルの民の現実は、誰がどう考えても今の自分には羊飼いとして何も力はないかもしれないけれど、しかしそのエジプトでの現実というもの、イスラエルのための苦しみは神様が喜ぶ現実ではないということだと思うんですね。その思いをモーセは心の中から消すことができなかった。まるで燃え尽きない芝のように心の中で燃え続けているんだと思います。けれども一方でそうは思ってもやっぱり怖いと思うんですね。不安だと思うんですね。同胞であるイスラエルの民を苦しめるエジプトの現実が不公正で不正義に満ちている、それと戦うことがやっぱり若い時に思っていたように自分の生きる道だし自分の使命だと思ってもですね、それがいくら正しいと思ってもですね、やっぱり自信がないんだと思います。だからモーセはお祈りをするんだと思うんですね。それも何回も、1回2回じゃないんですね。何回も同じ祈りを繰り返す、繰り返さざるを得ない。で、迷うっていうことはそういうことだと思いますし、本気で信じて生きるっていうことは、お祈りするってそういうことだと思うんですよね。変わりそうもない現実を前にお祈りをするっていうことは、もう何回もとお祈りするっていうことだと思います。そういうモーセのお祈りとか、迷いとかですね、うめき、疑いの気持ちっていうのを、出エジプト記は、モーセと神様との こう対話、問答という形で描くわけですね。例えば11節と12節見ますけど、モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。モーセは怖いし不安だと思います。だからお祈りをします。何回も。本当に何回も。恐怖とか不安の中から、自分の進むべき道はやっぱり正しいんだっていう、そういうこう、確信を得たいと願います。神様が自分と共にいてくれるという強い確信を持ちたいと願う。でもそう願ってお祈りしても、やっぱりモーセの抱える不安とか恐れっていうのは払拭されない、消えないんだと思うんですね。で、実は出エジプト記の3章以降、モーセと神様のこういうやりとり、対話っていうのがね、何回も繰り返されるんですよ。しつこいぐらいに。あんまりにもしつこいんで、昔数えました。1回、2回、3回、4回。数えたらですね、8回ぐらいあるんですよね。ほんとしつこいなと思うんですけど、でもそれぐらい何回も祈っているっていうことだと受け取ります。聖書を読んで、それぐらいモーセの抱えている恐れとか不安っていうのは深い。一人の人間が本当に真摯に自分の人生に向き合うときに感じる、そういう生の姿ですよね。でもその恐れとか不安っていうものを貫いて、突き抜けて、その向こう側行ってみたい。それが自分の生きる道だし、神様が自分に求めておられる道だと思うからですね。そういう姿をこの出エジプト記の3章を読んで、思うわけです。ちょっと少し違った角度からお話をしてみたいと思いますけれども、実はってその大した告白しないんですけども、ワッサム伝道書の礼拝に来たら来るときにですね、いつもとちょっと違った気持ちになるんですね。個人的になんというかこうワクワクするとでも言いましょうか、こう新鮮な感覚を覚えます。旭川から約40キロの道のりで1時間ぐらいのこうドライブなんですけど、まあ名寄りとか札幌は車乗っていくことがそれでも何回かありますので通い慣れた道なんですけど、こう1時間弱のこの車のドライブがいい気分転換になるんですよね。でも、まあ気持ちがリフレッシュされる本当の理由は、まあドライブもあるんですけど、ここだけの話、きっと、豊岡教会とかひまわり幼稚園からこう出られるからかなと思ったりするんですけど、ここだけの話ですが、まあ、教会に不満があるわけじゃないんです、ないので、そういうことなんですけど、多分ですね、普段の環境とはちょっと違った場所に来ると、人間はこう、非日常的な感覚を覚えて、まあ、新鮮な気持ちになると思うんですよね。冬寒いから部屋の窓閉めてると空気がよどんできます。そしたらやっぱり窓開けますよね。そして、冷たい肌を刺すような外気を感じて、でもそれさえも気持ちがいいと思う。あるいは遠足の日の朝、いつも朝寝坊をする小学生が待ちきれなくて早起きするっていうのと同じですよね。非日常ってのはそういうことですよね。でもですね、そうは言っても毎月ワッサム伝道書の礼拝に来たらあまりこう慣れてしまって新鮮さがなくなるんで、やっぱり時々ワッサムに来ようかなと思ってますけどまあそういう非日常って大事だなって思うんですね。まあでもね、そういうふうに思うのはきっと私だけではなくて、何回も名前出して申し訳ないんですけども、西岡先生からも似たような話ちょっと聞いた覚えがあります。まあ、ワッサムに来たらちょっと解放されるんだって。西岡先生がワッサムに来て解放される理由は、きっとさっき私が言った理由とは違うと思いますので、その辺は誤解しないでほしいんですけども。でもね、やっぱり、こう、普段の生活の場を離れる非日常性っていうのは、人を解放するんだと思うんですよね。で、二つ目の理由、ワッサムに来て解放されたりリラックスされる理由。それはやっぱり、ワッサム伝道書って基本的に来たい人が来てると思うんですよね。そういうふうに言ったら、豊岡教会来たくない人も来てるんですかって 思わないでほしいんですが、わざわざ時間と労力をかけて来たい人が来てるっていうことは本当に大事なことで、要は自発性だと思うんですよね。何でもやっぱり自分からしたいと思う、そういう自発性を持ってる人と一緒に何かをするっていうのは楽しいですよね。で、3つ目、最後の理由考えました。それはやっぱり、自分のためじゃなくてですね、他の人のために何かをするっていうことがやっぱりベースになっているからかなっていうふうに思うんですね。まあ、固い言葉で言うと、また漢字3文字で言うと、まあ、利他性、他の人のための、まあ、利する、利他性とでも言ってもいいかもしれません。9月に東北地区から8人でカナダ合同協会訪問しました。で、私たちは東北地区内の各協会の紹介をするんですね。で、それぞれ、まあ、協会の紹介をカナダの人にするんですが、やっぱりまあね、初めて会った人ですけど、こっちだって負けてられないですから、サービスを精神旺盛になるべく楽しい話をしようと思って頑張ってこう話をしてするんですけど、でもですね、カナダ合同協会の人たちが一番食らいついてきた話っていうのは、やっぱりビバウシュ福音伝道所とワッサム伝道所の話だったんですね。草取り、他の教会の草取りをしたり雪跳ねをするっていうのを洞窟地区ではビバウシとかワッサムでやってますけど、そういう話もう信じられない、アンビリーバボーの世界ですよね。カナダの人たちから、特にその中でも他の教会のこう街道建築の借金とかを返すっていうことをカナダの人たちは本当驚いて刺激を受けた、本当に感動した。だから今度は自分たちが洞窟に来たいと言った人までいたと、まあ、直接聞いたわけじゃないんですけどもウッドマン先生が言ってました。でも多分本当のことなんだろうと思います。で、そろそろ今日のお話まとめたいと思うんですけど、最後にしたいと思うんですけど、ワッサム伝道所がですね、主任牧師がいらっしゃらなくなった時に、誰が今のこの姿を想像することができたでしょうか。ワッサムモデルって言われている今のこの姿はきっと誰にも想像できなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。むしろワッサム伝道所って続けていけるんだろうか、そういう恐れとか不安の方が先に立ったのではないかなと、想像します。心がざわざわしたんじゃないかなっていうふうに思うわけです。でもそのざわざわっていうものに神様が働くっていうふうに思うんですね。最後、本当に最後にしますけど、もう一箇所聖書箇所を読みますが、3章の14節、ここは旧約聖書の中でも本当に有名な箇所で、そして旧約聖書の中でも本当に難しい箇所っていうふうに言われています。モーセが神様の名前を尋ねていて、そのモーセの問いかけに対して神様が自分の名前を答える場面ですね。じゃあちょっと読んでみましょう。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたに使わされたのだと。神様とは誰か、神っていうのがそもそもいるかいないかわかんないけど、信じて生きるってことを私たちは決断をして今生きているわけですね。で、私はある、私はあるというものだ、神様いるんですか、そういうお祈りをする時もある。そのお祈りの答えとして聖書が出エジプト記が示す答えは、神は私はある、私はあるというものだというふうに答えたって言います。意味わかんないんですけど、いろんな解釈もできるんですけど、でもきっと本質的なことは、この私はあるとか私はあるというものだっていう言葉が何を意味するのか、それはですね、きっと神様は神ご自身の望む形で、神様の時にかなった方法と形で神様の思いを私たちに表してくださるということではないかと思うんですね。人間の小さい思いとか都合とか能力とか個性とか、そういう枠を軽々と超えていく神様の大きさ、自由な働き、あらゆる可能性を持っているっていう、そういう神様への信仰っていうものをこの3章14節は示しているのではないかと思います。 もちろんそれを丸ごとそのままいつも信じるっていうことは私たちには難しいけれども、健やかになる時もやめる時も本当に喜びの時も悲しみの時も本当に神様を信じるっていうのはきっとそういうことを忘れないことだと、忘れたとしても思い出すことじゃないかなというふうに思います。じゃ一言祈りましょう。神様、あなたが呼び集めてくださったということを信じ、心から感謝をいたします。どうぞ今この場にいらっしゃるお一人お一人、そして思いを寄せながらもこの場に集うことのできないお一人お一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。どうぞワッサム伝道所がこのワッサムの地にあって、神様の思いを証しする大切な場所として用いられますように。どうぞ関わっていらっしゃる一人一人を、本当に導いてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。